高山俊吉気分青信号。こんにちは。皆さんはマリオカート、マリカートも言いますが、ご存知でしょうか。東京、大阪、東京で言えば渋谷だの池袋や銀座などでも見かけますが、インバウンドで日本に観光客として来られた外国人がよく乗っていますね。去年200万人近く、今年はさらに大きく増えて、インバウンドの外国人が日本の各地の観光地で今観光に本当に大きく人出があって、皆さんもそのことを経験している方が少なくないと思うんですけれども、その中の一部の方がマリオカートで都内だの各地の繁華街を走っている。そもそもこれはどういう車なんだと、どういうルールなんだということが一般の方あまりよくご存じないと思いますね。このマリカーと言われているミニカーですけれども、これは全長が 2.5 メートル以下、そして幅、全幅が 1.3 メートル以下、そして高さが2メートル以下という、そういう大きさの制限があり、総排気量は 50cc 以下、または定格出力が 0.6 キロワット以下というふうに定められています。コンパクトなサイズということが言えるでしょう。で、これは道路交通法では普通自動車というふうに見られていて、道路運送車両法では原付一種、原付に区分されます。法定速度は原付ですと30キロということになるんだけれども、道路交通法で普通自動車というふうに認定されている関係で、制限速度は60キロ規制ということになります。つまり60キロまでは出せるということになる。そして自動車だということになるので、ヘルメットの着用義務もないことになります。皆さんご覧になった時に、このドライバーたちがヘルメットをかぶっていないということにお気づきだと思います。で、これは通常の自動車ということで、自動車のルールに従って走行することが求められて、国際免許証があれば外国人でも運転できるということになるわけですけれども、この運転の中では結構危ない行動が見られるということで、よくそれが写真撮られてメディアに流されたりしていますけれども、一番多くあるのは交差点などで列をなして走っていて止まって、で止まっている時にその車から降りて写真撮影したりするというようなことがあったりします。車を道路上に止めてそこから降りてしまう、車から離れるということ自体が、これは道路交通法上問題にされるところですけれども、そういう行動はよく見られますね。で、また非常にこの軽便に利用される関係で、一方通行を逆走して入ってしまうとか、あるいは歩道に乗り上げてしまうとか、いろいろなその大事件大事故ではないけれども法に触れる行動があるということで、 これは良くないのではないかというようなことを感じる方も多いと思います。まあ、実際に私たちはこれを見かけた時に、まあ、いわばこうグループで行動していることが多いものですから、何が起こってるんだという感じでみんなが見て、また見られることを意識しながら走行している人たちもいるということから、あまりこのいわば暴走とか乱暴な運転とかそういうものはないと、少なくとも私が知る限り大きく報道されるような大事故大事件というのはないけれども、しかしこれがインバウンドがもっともっとさらにこう進んでくると、もっとこの都内市内で走行するマリカー行動マリカー問題と言われるほどのマリカー暴走状況もあるいは登場するかもしれないということで、まあ、少し懸念を持って見守っています。多くの外国人が、まあ、日本の行動を楽しんで走ってもらうということ、そのこと自体を私たちは危険視する必要はないと思いますけれども、法に触れるということによって公共の交通に阻害する原因になってはいけない。その点についての当局のインバウンド観光客に対するきちっとした周知徹底に努めてほしいという気持ちは一層強まっていると、私自身そう思いますし、多くの皆さん方がそう思っているのではないかという気がします。実は国土交通省は平成30年にこのカートのが増えてきたという状況の中で、公道を走行するカートの安全基準を強化する方針を発表しましたね。他の交通からの視認性の向上、つまりよく見えるようにする、それからシートベルトの設置義務を課する、でそういう安全確保の対策を講じるために道路運送車両の保安基準などを改正するという、そういうことをしたということになります。何が改正されているか、改正されたかというところについてちょっと触れておきますと、他の車からよく見えるようにするということで、視認性を向上させる部品を使えと、それから夜間でもよく見えるように透過器を必ず設置せよと、それから乗員の保護に関する安全性向上ということで、これはつまり裸で運転していると言いますか、この自動車としてはシャシーだけで走っているというんでしょうかね、ルーフも何もないという状態に見えるオートバイとある意味似ているわけですけれど、それ乗員の保護には十分でないという観点から、座席ベルトをきちんとはめなければいけないこと、あるいは頭部が後ろにこの傾いた時にそこを抑えるようなヘッドレストをきちんと装備しなければいけないとか、そういうようなことを決めたんですね。それから安全向上の対策としては、回転するときにある部分がこう横へ出てしまうということがあります。左折右折の時などがそうですけれども、そういう突出しないように構造上の改良をするというようにするとか、そういうことを決めて、保安基準等の改正により安全確保の方策を講じるということが行われたのが平成30年です。それからもう長い期間が経って今日に至りますので、状況はかなり定着したというふうに言えると思いますけれども、しかしまだこれは利用者の数が相当に少ないツールだということがあり、今後これが増えていくという状況に合わせた指導や、あるいはこういうルールの定律というようなことも一層強化されることが必要になるんじゃないかという気がします。今日はここまでにしましょう。